ありがとう、極道なんとです。ありがとう、ありがとう、シャラランランラランラン、ありがとう、ありがとう。
さて皆さん、極道なんとです。毎日新聞の一面でございます。浜村淳、昨日の晩ご飯はおんちうどん。ああ、おんちかった。
あ、しょうもな。みそ落語研究会。さあ始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニズルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂崎之助です。そして
浜村淳でございます。
嘘つけ。
ということなんでです。
本当にやっぱ関西のね、まあ、この放送をお聞きの方は、ね、日本全国もしかしたら海外からも聞いてらっしゃるかもしれませんけども、はい、やっぱ関西の朝といえば、うん、浜村淳さん。
そうですね。
か、まあ、道場養生さん。
道場養生さん、
養生さんですよね、朝6時半から道場養生さんが始まって、
ね、今でも浜村淳さんの方がやっぱりナンバーワンですね。
いや、そりゃそうですよ、
圧倒的ですもんね。
講談師の人なんかも浜村淳さんなんか聞いたらもうあれでしょ、やっぱちょっとこうなんて言うんですか、
いやいや、すごいですよ、あの話術は大したもんですよ、ね、本当に
あの
恐れ多いですね。
知ってますか、あの土曜日にシネマ紹介のコーナーがあるんですよ、映画紹介のコーナー、はいはいはい、で浜村淳さんが、あの試写会に見に行った映画の紹介をするんですけど、もう紹介というかそれこそ講談になってるんですよ。さてメアリー、メアリー、君のために何とかをした、君のためにこの宝石を買ってきたんだよ。さあジェフは走りましたね、パッパッパッパッパッパッ走りました。そこヘリコプターがパカパカパカパカ飛んできた、ミサイルが落ちるみたいな、なんかもうそんなんなんですよ。
すごいですね、あれは。
そうそうそう、それでね、あのこの映画めちゃめちゃ面白いなと思って、見に行ったらね、浜村さんの話が面白かったんですよ。っていうか、ほんで実はもう俺その後まだあんねやと思ったら、もう浜村さんちゃんと最後まで言ってたんで、オチ知ってたっていう。
結末まで
言ってんねん、あれあかんねやろほんま。
全部分かってしまうよ、分かった上で見に行くっていうの楽しみがね。
講談師見てきたような嘘をつきっていうけど、見てきたようにほんまのこと言うてありますからね。
全編ほんま言ってますもんね、まあ、最後の最後まで、この続きはとかじゃないですもんね。
そうなんですよ。
いや、お元気ですね、浜村さんも今でも。
いや本当に、この間もね、だから最近のニュースとかも毎日喋ってありますから、ベッキーの話、ベッキーさんの話とかもいろいろしてありましたけど、まあ、でもやっぱりね、我々ね、はい、阪神ファン、あ、なんとさん違うんですかね。
まあ、僕も阪神ファンですね、
関西で結構もうみんな阪神ファンっていうのは、まあ、なんていうか潜在的なもんでね、親がみんな阪神ファンやから、はい、なんか自動的に阪神ファンになってると。でまあ、あとやっぱり、大阪に行くと結構その南海ファンとか、まあ、まあ、南海時代から応援してて、今はソフトバンクを応援してらっしゃる方、はい、まあ、阪急応援してた、今はもうオリックスを応援してる方がいろいろいらっしゃいますけども、まあ、朝のね、その6時半に始まる、道場養蔵さん、おはようパーソナリティ、はい、もうこの方はやっぱりね、すごい関西の阪神ファンの代表みたいになってまして、
熱烈ですね、あの
方。というのも7時半になると、はい、スポーツの話題っていうコーナーがあるんですよ、でそのコーナーになると、まあ、スポーツの話題なんですけど、シーズン中はもうほぼ阪神の話しかしないですね、うん、で勝った次の日はロックおろし歌うんですよ、
はい、そうなんですね。
そう、それもカラオケ熱唱ですわ。で連勝とかだと3番まで行きますからね。
3番、全部歌うの。
そうそうそうそうそうそう。でたまになんか阪神が連敗してる時やけくそになって、カープカープカープ広島っておいおい違うチームの歌歌ってんねんっていう。朝からロックおろし歌う番組ってないでしょ、皆さん全国で。
歩くデイリースポーツみたいな人ね。勝った翌日は全部阪神にして、負けたら全く違うサニブラウンが10秒05出したとか、全く関係ない話。
ほんま関係ない話。そうそうそう、ほんま関係ない話するでしょ。わざとやろって思うよ。
デイリースポーツですね、本当に。
そうだからね、まあ、やっぱ関西の朝はね、やっぱラジオで始まるんですよ、もちろんね、うん、おはよう朝日ですとかいっぱい番組ありますけども、なんとさんなんかやっぱこうやってみその楽やってたら、なんかでだいぶこう喋りとか慣れてきはったんちゃいます、なんか
こうやって。あ、どうなんですね、慣れ、そんな変わってないですけどね。
喋る機会増えたでしょ。
喋る機会は増えました。 その代わり出来不出来がはっきりしてるんで
自分でも分かります。
分かります。それは、ええ、やる気のある時とない時があ
かんがな
差が激しい
だいたいでも講談の出来不出来って何なんですか。落語って単純にやっぱなんか受ける受けへんとか、あとまあなんか仕草とかちゃんとなりきれてるかとかですけど。
あ、仕草はまあまあ確かにこっちもありますけど、あと何ですね、まあまあとか、うーん、まあ、かまずに言わないっていうのも、ま
あ、あ、それ大事。
まあな、うん、まあ、かなあかんとかそこまでじゃないですけど、やっぱり、うん、あんまり詰まったりするとちょっと出来悪いなというのはありますね。
特に落語なんかさ、まあ噛んでも、まあ、落語も噛んだあかんねんで、噛んだあかんけども、やっぱりそのセリフやから、まあ、セリフずっとなんでやねんとか言うてるからさ、
はい、
まあ、ちょっと噛んでもさ、そのままダーッといったらさ、その辺に気にならへんこと多いけど、
まあ、
コーダなんかずっと筋を読むからさ、
うん、
もう噛んでテンポ悪くなったらお客さんがそこでつまずいたら、そこからピッと離れてしまうこと
になる。噛んだらやっぱテンポが悪くなりますね、どうしても、
うん、
で、あとやっぱりね、喋ってても次の言葉やっぱどうしても出てこない時もありますからね、それ、
うんうんうんうん、
その時がだからちょっと変なマークとはあかんし、なんとかしてもうせなあかんっていうの、次行くか、なんか他の言葉でなんかごまかし言うとあれですけど、つなぎながらまた思い出していうふうにね、やらないと。そういう時はやっぱ調子悪いなっていうのがどうしても、
はいはいはい、
ね、あったりします。そら、
あとだから時間ってどうしてます。僕ら落語ってね、もう基本やっぱりその稽古つけてもらう時点である程度尺分かるんですよ、
はい、
だからもうこのネタは15分やなとか、でこのネタちょっと18分っていう中途半端な時間あるから、でそう思ってたらやっぱり3分ぐらいちゃんと削るとこあって、
はい、
大体10、まあ、15分でできるネタっていうのは大体15分できるんですよ、で、まあ、枕とかも入れて、まあ、17、8分とかそういう風になってて、でもう正味ほんま時間ない時は枕なしネタ入ったりとかもするし、
はい、
でそうやけど、そういう風にやってるとたまにね、めちゃめちゃええお客さんの時とかがあって、この間私道楽亭にちょっと2日間出たんですよ、
はい、
で、まあ、桂吉弥さんがね、吉弥兄さんがゲストというか道楽亭やから普通の寄席やから、はい、まあ、奥 で米團次師匠と吉弥兄さん2人出てたんですよ。こんなもん米團次吉弥2人いたらもう看板じゃないですか。
すごいね、
まあ、もう道楽亭80人ぐらい入ってて、でそこで2つ目で出させてもうてね、もうめちゃめちゃお客さんやったんですよ。でもウケるから、ウケるとね落語って長くなるんですよ。
そうですね、
わーってなってるから、そのゆっくり間を持ってやれるから、
うんうん、
おもろいですよね。受けてなかったらだんだん早なるからね、あれ
不思議ですね、
ね、ほんなら18分で紙入れやる予定やったんですけど、まだ下げにまであと3分ぐらいのところでも18分経ってたんですよでやっぱ道楽亭でしょ、であと何本もあるわけじゃないですか。あかんと思ってもうちょっと切ろうかなと思ったんですけど、どうしようかなと思ってたら、はい、肝心なところですっごいセリフ間違えて、その紙入れのおかみさんが新さん新吉にね、新規さん、それ、そない心配せんでんと違いますっていう出てくるやんか、最後、
はいはいはい、
最後紙入れを忘れて帰った新さんに、はい、新さん、それ、そない心配せんでんと違います、そのおかみさんちゅう人は、正解はね、うん、そのおかみさんちゅう人はあんたみたいな人を部屋にあげてどないかしようちゅうお人出したろっていうね、
うん、
だからそうやねんけど、それもう時間のこと気にしてたから、その相手の旦さんちゅう人はあんたみたいな人を部屋上げてどないかしようちゅうの人出したろって言って、言っておかしいやん、
おかしいやん
なんかもうなんかその腐ってる世界になってきてるやん、それ、旦さんが部屋上げてさ、おかみさんの内緒でそんな新規人2人なんかしてたらさ、
ね、
腐ってるやんそれ流行りのそっち系なんてやんか、その、あかんと思って、
うん、
でも言い直す、お客さんもうんって顔してるから、
はい、
俺このまま行こうかなと思ってんけど、一旦言い直そうと思って、旦さん、その向こうの旦さんちゅう人はあんたみたいな部屋上げてどないかしようちゅうの人出したやろ、うん、旦さんちゃうわ、おかみさんやないの、もう何言ってんの、もうそんなんね言うてるから、ほらもう次の人のもう出番時間なくなったんやわとかなんか言うてわーってなってんねんけど、もうそんなんもう自分の中でさ台無しやん、それまでの落語、
まあね、
でも、まあ、受けてるし、
はい、
もうここまで行ったんやから最後まで行きようと思ったら、その後2、3箇所間違えて、でも言い直してやったら、うん、案の定なんかその落語って、落語会って必ず見に行ったお客さんがブログに感想書くんすよなんか、
はい、
でその感想に、桂咲之助さん紙入れ、とても面白かったけどまだセリフが頭に入ってない感じ、もうちょっと練り上げてほしいとかって、もう分かってんねん練り上がってんねんもう
ありますね 悔しいですね。
悔しいわ、あれせやから、もうちょっとどっか最初の方につまんで時間ぴっしゃり抑えてわーって受けてたら、おお、さっきの強かったな言うてもらえたのになと思うと、もう なんかもうね、悔しいってね。
かといってね、あんまり受ける前提でね、そう言ってもね、
そうやね、
めちゃめちゃ滑ったらも
う
ダメージ大きいですもんね、余計に。
そうそうそうそう、
ね、なんぼちょっと時間伸びるからちょっとここ削ってとか言って、もう受ける、完全に受けるつもりでいたりね、
せやろ、
そんな滑ったらどうしようもないですもんね、あんな。
せやね、せやからもうなんていうんかな、やっぱり、まあ、これからさっきコンテストの話やねんけど、もう、今回僕はなし家グランプリの予選で僕タイムオーバーしちゃったんよね。
ああ、それ僕も言おうとしました。
そうそうそうそう、やっぱ日頃からその受けても受けてもこの時間内で収められる練習っていうか、ああ、そういう、まあ、余裕を持ったふうにやっぱしとかなあかんなっていうのは常に思いましたね。
あ、まあ、難しいですね、あんまり。でもね、うん、めちゃめちゃ受けてる時に次行くと笑いが消えてしまいますもんね、そこで。
うん、でもそうなんですね。だからやっぱりその、だから自分の会はいいんやけど、まあ、後の人があるっていう時はもうそれしゃあないと思うね、それは。
パターンをね、だからここを受けるところやから次のセリフをもう言うたら削ってね、その先へ行くとか、
うんうん、
なんね、ちょっと頭に入れるかぐらいですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。講談なんかだから、どう、尺なんかどうしてんの？もう時計見ながら勝負してんの？なんていう、その、
あ、まあまあ基本は一緒ですよ、それはもう。だこのネタは大体何分、20分とかやっぱり18分とか、はい、それぞれまあまあそれなりには決まってますから。でほんまに伸ばさなあかん時は結構しんどいですけどね、やっぱり。ちょっとなんか言うたら1時間やってくれとかいう日に、まあ、言うたら30分のネタしかないし、でいくら枕でまあ結構長いこと喋っても、うんうん、30分40分のネタでもやっぱりどうしても時間足りないというか、その余ってしまうんで、そこをちょっと伸ばすっていうのが、ね、縮めるのは簡単ですね。ああいうの
縮めるのは簡単
だよ。縮めるのはもう、だからもう、うん、ここは別にそこまで喋らんでいいとこやから縮めていいっていうのはあるんですけど、
はいはいはいはい、
伸ばすとなると非常に、だから言うたら我々引きごといて、その言うたらその話にまつわる、そのなんですかね、本当に家康やったら家康についてのエピソードをなんかちょっと間に入れたりして、ちょっと面白く、まあ、膨らます感じですけどね。それをやったりして、
なんかそのなんとか柴良太郎先生 の、その龍馬が行くっていう本の中には結構その引き事がいっぱいあるらしくて、
ああ、そうですね、
その龍馬にまつわるその話とかをちょいちょいちょいちょいこうなんか入れてくるっていう、それがあるから、まあ話が膨らむというか重みがある。
だから皆さんもあれは講談やっておっしゃってますね。だから我々もあれ、あれ、ああいう柴良太郎先生のあれ見たら、もうこれは講談やって、もう、
うん、あ、やっぱ言うんや。
でだからまあ芝先生も逆にそう講談を勉強して書いているはずですね、
うんうんうん、
ほぼだからそういうことですね。
その引き事っていうのは自分で調べてか、その入れる の、 その例えばまあ要するにその、はい、台本っていうの、講談って、
まあ、台本は台本、
床本とか台本で、
台本です。
台本があったとしたら、まあ、そこには筋が書いてあるんでしょ。
うん、まあ筋、はい、筋もあります、はい、
でその筋になんていうの、そのだから落語でいうところ の、 あのギャグを入れるとか、
はい、
素振りを入れるとか、そういう感じなの、そのなんか引き事っていうのは。
引き事は、うん、いや、まあまあ、そういうことですね、まあ、入れ事とか言いますね、落語でも、うんうん、まあ、言ったそういうことですけどね。
南海先生が前によくやってたのが、繁盛亭とかでやるときは、なんかその地名とか入ったときは、
はい、
今現在なんとかビルのなんか建ってて、
あ、そう
そ
う、そ
のうん、そう、そこでなんとかのおっさんがなんとか売ってるとこやとか、
そういうことです。
そうそうそう
そう、そういうことですね。
ああ、なるほどね、
あの方はうまいですね。ああいう描写がうまいですね、南海先生は。
南海先生はそうやって落語ファンの前でもすごい笑いを入れてくるから、そうそうそう、なんか講談聞いてる感じじゃない時があるね。確かに
分かりやすいですもんね、この方は。
なんとさんもやるけど、山内和豊と、
はい、
その妻のあの話なんかも、ね、あれなんて、やぶさめ、
ああ、そうですね、矢で、まとえるやつね。
そうそう、で、馬が、ね、馬乗ってくときの、はい、馬の青が喋ったりとかするね、旦さん、早行きますねとか言
う
て、
うまいですね、やっぱり。
そうそう、やっぱ馬の青が喋るなんて、こうだって、急にね、なんか、この馬喋りまんねんみたいなこと言われたら、わってなるもんね、
びっくりしますもんね。
その辺はだから講談って結構自由にできるよね。
あ、そう、自由です。そう、自由が効くんでね、そういう意味で、自分なりにいろいろとアレンジできますからね。
僕だからちょっと最初なんかものすごい堅苦しいなんか話やと思って、
うん、
車に構えてたんやけど、繁盛亭できてたら全然違うからね。
そうなんですよ、だから落語会とかやったら余計にもう分かりやすくしないとってね、僕らも意識しますね、そこは。
時事ネタとかやっぱ入れたりします？
時事ネタ、まあまあたまにですけどね、あったりもしますね。それは
その紙入れなんかはもう時事ネタを入れやすいように入れやすいようにどんどん変えていって、もう今今年あった、その今年ってほら芸能界の不倫スキャンダルめっちゃあったやんか、
はい、
とにかくそれは全部入れようと思って、乙武さん以外は全部入れてる。乙武さん悪いけどいじりにくいから、ちょっといじりにくいから、もう最新でいうところの円楽師匠入れてるけど、あとファンキーモンキーベイビーズのあれも入れてるし。
あるんですね、パソナル。
そうそう。ほんでさ、最初のラジオの話に戻んねんけど、毎日放送かな、毎日放送の朝やってる番組で、ちょっと待ってよ。
朝ですか。
朝。
え、浜村さんの後。
浜村さんの前かな。
前。
小森さん。
そうそうそうそう。小森さんってアナウンサーご存知ですか。
はいはい。
あの方が。まあ、今朝早朝5時ぐらいに番組やってんねんけど、そのアナウンサーがなんか昨日ニュース見てたら、
はい、
謝罪会見開いたんですって。なんか不倫してたらしい。
あ、ほんまですか。
うん、
あら、
そうで、なんでなんかその思うねんけどな、そんな毎日放送のさ、やっぱローカル、まあ、言うてもローカルアナウンサーが、
うん、
まあ、不倫したことをわざわざ謝罪する必要があるのかなと。
何ですか、週刊誌かなんか載ってたんですか。
週刊誌って載ったらしいですよ。
ローカルじゃないですか、完全に。
そうそうそうそう。いや、もう
そんな話題になることでもないですけどね。
せやろ、もう今年なんかすごいな、ほんま。ひょっとして俺でも乗るんかなとかって思うね。
タイミングは、いや、それはないです。
それないかな。
タイミングがあれですよね。まずお姉さん不倫したら殺されますもんね。嫁さんに。
あのね、あれだし、
エアコン止められるとか次元じゃないですもん、次元じゃないですもん
ね。元 MBS の小森アナに不倫報道、こう相手女性が怒りの暴露って書いてありますわ。週刊誌売られますよ、なんとさ。
若い人なんですかね。
すごいね。
お兄さん、ただでさえエアコン止められてるのに、
エアコン、
これなくな
る。エアコン、
いや、家
の、もうそんな話、家の話ぶっこまんといてくれよ。もう時間ないね。はい、そういうわけで、もう終わり終わり終わり、締めよう。閉店からかな。さあね、
都合の悪い話を、
講談の真面目な話から不倫の話まで、今日もバラエティ豊かにお送りしました。味噌の落語研究会ポッドキャストでございます。はい、次回の告知をなんとさん、よろしくお願いいたします。
はい、第28回の味噌の落語研究会は7月21日木曜日夜7時半から、ナンバ千日前レジャーベル味噌の2階にあります ライブシアターナンバベニツルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-lakugo.com info@misono-lakugo.com、 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは、皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズ案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-lakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、それからですね、7月1日でございます、天満橋の話カフェ、おなじみね、花金をやっております話カフェ金曜落語会、7月1日ございます。私と、私桂咲之助と小福亭六甲さん、六甲さんが八五郎坊主というお話をしていただきます。私のラグダはお楽しみということでございます。
はい、
電話番号話カフェ0663510588、
はい、
までお問い合わせくださいませ。料金が1500円、ワンドリンク付きでございます。
はい、
約1時間の公演後カフェで飲食などもできます。
はい、
私のツイッター等でもご予約受けたまわっております。桂咲之助で検索またはフォローよろしくお願いいたします。
はい、はい、そしてですね、7月の6日に水曜日ですけども、私の自分の会ですけど、なんと講談券を開催いたします。
何、
7月6日午後7時から 会場は千葉センタービルの千葉寄席でございます。前売り1000円、当日2000円。
安っ、当日2000円。
当日2000円じゃないわ。1200円か。
そうして200円。値上げか、値上げか。
値上げせなあきませんね、いい加減ね、もう。私が2席、そしてゲストに、なんと、
はい、
あの、桂咲之助さんを。
え、あの桂咲之助さんですか。
はい、お招きしようと思ってます。
あの、
はい、
男前で、話もうまくて、
はい、
奥さんも可愛くて。
奥さん、まあ、可愛いですね、確かに。怖い奥さんと聞いてますけども、
ぶっこんでこんで、
エアコン止められてるとか、
エアコン止められてますけど、はい、
あの、まあ、桂咲之助さんをゲストに招いて楽しく、はいはい、やろうかなと思っておりますので、
そうです
皆様、
私あのこれ、はい、あのギャラいりませんのでね、
あ、ほんまにですか、やった、
はい、
何の宣言なんです
か。いやもういつもねお世話、
そんな好感度上げんでいいんですよ、
なんとさん、
ラジオの前で、
その代わり借金帳消してほしい。本能寺の変やるんですね。
本能寺の変、はい、はい、やります。あとソロリ新左衛門のお話を、
ソロリ新左衛
門
が、はい、初夢の
還元です。
還元、
はい、
はあ、これ楽しみでございますね。
お楽しみということで、咲之助様この日の
お楽しみ、
お楽しみでございます。
はい、
はい、お越しくださいませ。
はい、お越しくださいませ。といったわけで、本日の味噌の落語研究会ポッドキャストこれにてお開き、また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
極の段取でした。